モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はいはいはいはい、ちょっと時間長くなるんでゆっくりしてください。はい、今日がね2月26日で土曜日で、今池袋の銀楽寺会館の、5階に来ています。で新しい地球の会っていうのは、まあ、大体、日曜日の午後にねやるのが普通なんだけど、まあ、こういう公共の施設なんでね、 どうしても取れない場合があるの で今回はどうしても取れなくて、今回はまあ変則的に土曜にやってます。まあ、ただ日曜日ね、いろいろ忙しくて土曜の方がいいっていう人も中にはいるかもしれないし、でもまあやっぱり大体の傾向としては日曜日の方が集まりやすいんで、ね、あれですけど、はい。で2月がねこういうふうに、最終週末になっちゃったんで、で来月が、3月はですね、最初の週末に、新しい地球の会が予約取れているので、で結果として2週連続、池袋でやることになりました、ね。はい。ですからこのポッドキャストを聞いている人って、まあ、東京近辺の人ね、来週もありますので、それ来週は日曜日ですね、にぜひ、いらしてください、ね。はい。3月の6日だったかな。はい、そうですね。はい。でその後ね、その後もあともう1回だけ、予約がきちんと取れていて、それが4月の3日ですね。はい。の第1日曜日ですね。だから3月4月とも第1日曜日の午後で第1、第2話室になってます、ね。まあ、これが一応、理想的なんだけども、まあ、最初の日曜日の午後の、でそれも第1と第2話室両方取るっていうのがね、だけどまあなかなかそうもいかなくて、ですね。まあ、ただ3月4月はきちんと取れてますので、ぜひいらしてください。はい。ですね、それでいくつか、ね、告知があります。で一つが、ね、前々からずっと言ってます、ように、ティク・ナット・ハン氏ですね、いよいよもう結構随分先の話と思っていたら、ね、もうあと2ヶ月弱になってきちゃってますけども、でまあ、私の友人たちが受付やっているの で、まあ、で彼らから一応情報入ったんですけども、もうね、セッションをね、セッションはリトリートを、前半後半に分けてやってますけども、前半の部分がですね、4月の終わりから5月の初めにかけての3日間くらいですかがもういっぱいになったそうです。で今はキャンセル待ちっていうような状態かな。で京都の、で最初にやる講演会もすでにキャンセル待ちに状態ですね。ですから今まだ予約大丈夫なのは、後半のリトリートですね、それと、講演会の方はまだ大丈夫なようですので、一回、横浜の、ね、総持寺さんで一回講演会があって、でそれからもう一回最後の日ですね、最後の日曜日に、東京の日比谷でしたっけ、ね、で講演会がだるまパブリックトークって普通言いますけども、それはキャパが大きい会場を使って、結構、大人数の人にね、する講演会ですけども、ね、それはまだ、余裕あると思いますので、ね、ただ、前半のリトリートがもうすでに満杯っていうことは、かなり、の勢いがついてますから、だから、後半のリトリートにしてもそれから講演会にしてもね、もうすぐにどんどん手を打たれた方がいいかと思いますね。ちょっと待っていたらもう予約でいっぱいってことになりかねませんので、ですから、まあ、阪神の、ね、リトリート講演会に、ね、参加したい人はすぐに問い合わせてみてください、ね。問い合わせ先はもうティク・ナット・ハンで検索すれば、グーグルすればすぐ出てきます、来るはずですから、ね。で、まあ、皆さんの周りに、ね、ネットを使ってない人もいるでしょうけども、そういう人にもね、声をかけて、でその人たちも申し込み用紙さえプリントアウトすれば、郵送やファックスで申し込めますので、皆さんの周りで、ね、年配の方でネットに使ってない人たちね、いると思いますので、その人たちもぜひ誘ってください。で、阪神のね、リトリートっていうのは、 テラバートとか全私らがやってるのとはかなり、趣旨が違っていて、とにかく大勢の人に届くように、でその大勢っていうのも、まあ本当に何ていうか瞑想なんかしたこともないような人たち、あるいは子どもたちとかね、まあ、あり要するに全ての人たちに届く、マインドフルネスをね届けたいっていう思いですから、ですから私仏教初めてなんですとかね、まあ、いろんな、あれで躊躇している人いるかと思いますけども、特にね阪神のリトリートっていうのはそういうことはないですから、全く初めての人も今までメソとかやったことないし、リトリートなんかやったことないし、仏教もほとんど勉強してない。だけども藩士が言われる平和だとかね、そういう心の安らぎとかね、そういうものに非常に惹かれているっていうね、そういう人は思い切って、まあ、とにかく縁を結んでくださいね。こういうものはとにかくそういう実際の人に実際出会って、それで縁を結ぶというのが一番とにかく大事ですよね。ですから、まあ、ちょっと一回会ったぐらいでどうにかなるような話ではないんだけども、でもある意味ね、一回会えばその何かが分かるってこともあるんですよ。で私も、まあ、何回も言ってますけども、1995年にね、阪神に初めてお会いして、で、まあ、その時はかなり、そんなに知られてもいないし、かなりなんていうかな、スタッフと知り合いがいたんでね、かなりクロースに近くでコミュニケーションできたんですけども、まあでもそのマインドフルっていうものが持っているバイブレーションっていうのかな、っていうものをね初めて感じることができて、でそれは私が今まで全く知らなかったバイブレーションだったんで非常に新鮮で、で何かが目が開かれたっていうねとこがあるので、ですからまあそんなにね瞑想の時間とかは長くないですし、まあ多分かなりゆったりとした、スケジュールですけどもね、でも阪神のまあそれも阪神ももちろん英語で話されますけども、まあ、それでもねそういう先生たちが持っているバイブレーションというものに、まあ、そういう会場へ行けば触れられますので、ね、でその触れたら、ああマインドフルってことはどうこういうことなのかっていうのがもう理屈を超えたところでね理解できます、ね、ですから、まあ、リトリートの時間取れない人でも、ね、講演会、ね、1日、半日ぐらいの、ね、時間取れるかと思います、まあ、ゴールデンウィークですから、ね、ぜひいらしてみてください。はいはい、どうぞどうぞ。はい、それで、こんなもんか。はい、今日の題ね、今日の題は、自分が、変革を括弧に入れて、変革を変革するね、チェンジですね。自分が変革になることにしてください。今日はかなり、際どい本を取り上げますこれ仏教の会でこの本を取り上げるのはどうせ私しか日本にはいないと思うけども、My Stroke of Insight って、ね、これ非常に有名な本ですよね。日本語の題何でしたっけ。奇跡の脳、誰か知ってる。奇跡の脳かなんかですよね。ジル・ボルト・テイラーさんという人で、でまあこれはまあゆっくり話していきますけども、そのね変革って、ね、今チェンジのことなんだけど、まあそれが、まあこれねこの本の最後にねこの方がガンディのねマハトマのねマハトマ・ガンディの言葉を引いているんですよ。でマハトマの言葉っていうのが、 これも英語だけど We must be the change we want to see in the world、我々が世界の中で見たいそういうチェンジですね、変革っていうものに我々自身がならなきゃいけないってことですね。ってことは私自身が変わらなきゃいけない、もし本当に世界を変えたいならばっていうね。だからこれはまあ、まあ普通ね、我々は怠けてるじゃないですか。怠けていて自分は何もやらないで、でそれでなんか世の中が変わることだけを期待してね、まあそれじゃどうしようもないわけで、まず本当に今の世界そのものがおかしくて、でその世界そのものを本当に変革したいと思うんだったらば、まず自分自身が変わらなきゃいけない。 We must be the change ですね、っていうことですね。だからまあこれはもうマハトマですから、インドのインテリの弁護士さんが、ね、全てを捨てたじゃないですか。で全てを捨てて、無一文になって、ね、インドを変えるために全く違う生活に入っていかれた。だからマハトマ自身がまず自分自身の人生を変えちゃったわけですね。そしてその変えた方向に、インドってインドを全体を持っていきたい。だから自分自身は変わらずにインドだけ変わってほしいっていうんじゃなくて、インドが変わるためにはまず自分自身が変わらなきゃいけないっていうことで、実際自分自身変えられたわけで、ね、でまあ大体そこら辺を今日ねお話ししていきたいと思います。でまあね、今日の方はもうめちゃくちゃ現代的な本で、なんだけど、まあ、ご存知のようにここはね、先週は、お経を取り上げて、まあ、それを引用された道元の八大人格というのを取り上げて、まあ、だからそれは正法眼蔵とかね、お経とか、仏典とか、まあ、そういうもう何百年何千年前に書かれた、ね、ものですね、まあ、それを、取り上げたんですけども、まあ、だからそういうこともやっていきますけども、それと同時にね、非常に現代的な文章も取り上げていきたいと思います。っていうのはまあその理由はね、今日ここにいる人あるいはポッドキャストを聞いている人のお分かりのように、まあ我々は今何かを変えようとしている、でそしてその変えようとしているのは私自身であって、で私自身というのはこの2011年の今の日本に生きていて、ね、この世界に生きていて、だから、今この世界で起こっていることを本当に理解していないと、で今この世界で起こっていることと本当にリンクしていかないと、そういうチェンジっていうものがなんか宙に浮いたものになってしまう、ね、だから、まあ、仏典を徹底的にやる回もあるし、あるいは現代的な、ね、文章を読んでいく回もあって、でこの現代的な文章で今日取り上げるのは、これはもう仏教者、まあ本質的には仏教者なんだけど、でまあこれはアメリカのね、ブレインサイエンティストですね、の科学者ですね、でまあハーバードとかね、そういうところでずっと脳を研究していた方で、まあ、自分自身がね、脳梗塞になっちゃって、まあ、それで、いろんな経験をした、その結果というかその経験をね本にまとめられて非常に大きな反響を生んで、だけど彼女が、まあ、女性の方なんだけども、彼女が経験したことは、まさにね仏教だとかね、いろんな伝統の中で言われてきたことと非常に近い、あるいは同じ、ね、ものである。だけどそれは全然仏教の文脈でもヨガの文脈でも、ね、キリスト教の文脈でもなくて、彼女自身が本当に脳梗塞を起こして、多果てにいろいろ経験して、 でそれを克服して、で克服した後にいろいろな世界が広がって見えて、でそれをまとめたわけですね。だからもうその仏教を学んだとかお寺に行ったとか仏典を勉強したとかお坊さんと会っていろいろ話を聞いたってこと一切なしで一切なしで、彼女はもうそれもなんか修行したわけじゃなくて、病気になっちゃって脳がちょっとおかしくなっちゃってね、その果てに経験したことが、今我々がやっていることと本当に瓜二つのことでもあるんですね。だから、それを抑えることで我々は、まあ、普通はね、我々は仏教の文脈で、仏典の文脈で、ね、仏教の先生方の話を聞いてっていう文脈でやってますけども、そういう文脈に従いながらやっていることが、もっとねそういう文脈を離れたところで、何を意味するのか、それを、チェックするのには、こういう本からもう一回ね、チェックするのが一番いいかと思います。というのは なぜかというと、この本を読む人は普通のアメリカ人だし、まあ、これ、まあ、結構翻訳されて、まあ、日本でも、奇跡の脳だったと思いますけどね、まあ、ごめんなさい、ジルボート・テイラーで、ね、弾けばすぐ出てくると思いますけど、まあ、ちょっと私英語の原書しか持ってないんだけど、日本語も出てます。だからそういう、これをこの本を読むのは、そういういわゆる仏教徒とかね、瞑想をやってる人間とか、そんなことは関係なしに、そういう文脈じゃなくて、みんなこの本を読んでいるわけね。でそれでこの本に書いてあることはもう皆さんだったらもう笑っちゃうほど同じことなんですよ。ああこれよくわかるっていうね。で我々の瞑想のつまずく点で、そのつまずきをどうやって、ね、こう乗り越えていくか、乗り越えていった果てにどういう世界が広がっているかなんていうね、もう皆さんが毎週毎週苦労しながらやっている出来事を、仏教とは一切関係ないね、瞑想とも一切関係のない、脳梗塞を起こした人が経験している、そういうことなんで、もう一回ねそこら辺をチェックすると、非常に我々が今やっていることの意味が、別の方向から光が当たるのでいいんじゃないかなと、ね、思います。はい、っていうのは、まあ、ここでね、まあ、いわゆるの左の右脳っていうのが出てくるんですけども、まあ、右脳とか言うけど、まあ、右脳って言った方がね、分かりやすいから右脳って言っちゃいますけどもね。まあ、これもまあ、今普通のポップな心理学でもね、日本の普通の軽い記事の中にも出てくるけども、だからまあ、ちょっと私もあんまりそういう言葉は意識的に避けてきたんだけど、ああ要するに右脳のこと言ってんですかなんて言われたらね、ちょっとねちょっとそういうふうにまとめてほしくないから避けてきたんだけども、まあただこういう本を読むとどこをどう考えたって言ってること同じだからそこら辺をねどうなのかなってね、ことでちょっと検討していきたいと思います。でそれで彼女がいろいろ経験してことをもう一回普通のインテリのアメリカ人の文脈の中でもう一回整理し直しているのね。でこの整理の仕方が非常に、例えば今のね吉川さんに、今の寺川さんに、今の小田さんに非常に役に立つ。なぜかって言ったらば、皆さんが生きている文脈っていうのはこのアメリカのインテリの女性が生きている文脈と同じだから、ね、なんですよ。だから、皆さんはこの彼女が言っていることが本当に身につまされるはずです。でそこがね、まあ、これはもう何回も言ってきたけども、伝統的な先生方と我々との間にはどうしようもないちょっとギャップがある、ね、これをまあ今年かなり話してきたけども、 どういうギャップかって言ったら、我々は病気なわけですよ。病気なわけね。どうしようもなく病気なわけ。Thinking too much っていうね。で、この Thinking too much っていう病気は、まあ、人類としてはみんなそうなんだけども、だけど特にアメリカとか、特に現代の日本とか、特にヨーロッパとか、あるいは台湾だとか、あるいはインドでも、英語の教育を受けた人たちですね。で、今さっき中村さんもなんかインドのことを、ね、話してたけど、まあ、ああいう国だと本当に英語の教育を受けて英語を普段使っているようなインテリの階層の人たちと、英語なんか全く知らずに、ね、学校もほとんど行かないで、まあ、ヒンディー語だけ、マラティ語だけ、ね、ベンガル語だけでお役所さんやってる人たちの意識って全く違うんですよ、ね、だから英語で教育を受けた、でボンベイの街で普通に働いてインターナショナルなビジネスをやってる人たち、ね、そういう人たちも我々の仲間です。同病者ですね。同病者、同じ病気を悩んでる人たちね。だからまあ我々同じ病気を抱えちゃってるから、このアメリカの PhD 持った脳科学者の人たちとね、でその同じ病気は中村さんの病気だし、ね、寺川さんの病気だし、ね、小野さんの病気だし、私の病気だし、で同じ病気を抱えた人間がどうやってそれを乗り越えていったのか、ね、それだからそこを抑えると非常にリアルです。でそうじゃないと、その、ね、これはまあここ、1月以来ずっと言ってますけども、その病気をそれほど抱えていない、結構なんていうのかな、シンプルに生きている人たちもいてね。まあそれインドネシアとか行けば分かると思うけども、彼らはそんな Thinking too much 病なんか悩んでないですよ。そうでしょ、ね、うん、で Thinking too much 病を悩んでない、本当にもうそういう人たちも大量にいて、でそういう人たちが普通はね、仏教の菩薩になっちゃったりしてるんですよ。まあ、私も、ビルマとかスリランカとか、あるいは今はインドとかで、まあ、インドネパールでは、まあ、主にチベットのお坊さんたちに会ってるけども、彼らのほとんどは Thinking too much ではないですね。だからそこら辺でね、大きなギャップがあるので、だから私もひどい病気です。Thinking too much で。だから、こういう、だからそういう病、我々が病気であることを踏まえた上で、それをもう一回、チェックしない限り、リアルにならないんですよ。ね、だから、いきます。ただ、テラワでもチベットでもね、本当にトップのお坊さんたちは、Thinking too much 病を分かってます。本当のトップのリンポチェたちとか、セヤ道の中でもウジョーティカセヤ道とかね、そういう人たちは、だから彼らは非常に国際的に人気があるんですよ。なぜかって言ったら、アメリカ人やヨーロッパ人の苦しみを理解してくれているからね、我々の苦しみを理解してくれていると感じるから、そういうリンポチェたちを支持してますね。はい、ね、はい、じゃあそこら辺からねちょっと入っていきたいと思います。それで、まあね、まあ、さっきも言ったように右脳とか、ね、左脳って言っちゃうと、これあまりにもなんていうかな、あまりにも分かりやすすぎる分け方になっちゃって、でそれでまあ散々そういうことでなんか非常に非常に安っぽい文章で書かれてきたから、そこら辺と一緒にされると困るんで、私も右脳とか、ね、左脳とかいう言葉は意識的に避けてきたんだけども、ただね、まあ、この人は脳科学者だから、 ブレインサイエンティストだから当然右脳左脳っていう言葉を使って、で、まあ、ここではね、あの左脳の、レフトブレインコンシャスネスって言ったかな、あのこれも我々が普段使ってる thinking mind ですね。でそれとは全然別のものが右脳にあるっていう、ようなね、ことを言ってます。でそれが、まあまあ、我々の言葉で、翻訳すれば気づいてる意識っていうことになりますね、うん。まあ、ただこういうふうに言っちゃうと要するに須田町原さんって右脳のこと言ってたのねと、またどうせそういうふうにあれされちゃうから、まあ、非常にいたしかゆしなんだけど、まあでもね、あのそういうふうにして言ったら結構あのいろんなことがはっきりして、で彼女はその左、まあ、彼女はもちろんハーバードかね、まあ、あのもう PhD のバリバリのアメリカのインテリの女性だから、もう左脳だけでずっと生きてきた人間ですね。だからもうその左脳のレベルはもう世界最高水準まで達してる人ですよ、ね。でその人が脳梗塞を起こして、え、まあ、右脳の世界が見えてきたっていう、まあ、そういう話なんだけど、でその時に彼女自身の中でいろんなことがあって、でそしてもちろん彼女を取り囲んでいる人たちは、まあ、アメリカのハーバードとかなんかの最高レベルのインテリたちだから、もう左の方が、ね、一番、うん、発達している人たちだから、でそういう人たち、等に対して彼女が見た世界をどう伝えていくのか、そしてその世界にどうやってとどまるのか、そしてその世界をどうやって日常生活の中に持ってくるのかっていうようなことを話しているわけ、ね。でそれはそっくりそのまま、まあ、さっきも言いましたティク・ナット・ハンさんとかね、あるいはもっと近いのはエクハースさんとかが、もう繰り返し言っていることですね。どうやってこの thinking mind が、支配的なこの日常の中に全く別の意識を持ってくるのか、ね。そこら辺の、のアドバイスっていうのかな、が非常に我々には参考になります。でなぜかって言ったらば、その何回も言います、彼女は仏教の母さんじゃ全然ないし、で別に仏教について話してるわけでもないし、そうなんだけども、ってことは要するに、あの仏教のなんかもう出来上がったティーチングをそのまま話すっていうことは当然してないし、だからその出来上がったティーチングに寄りかかるってことも当然できもしないし、してもいないし、でそれでなおかつもう thinking too much の、ね、中間さんっていう人をどうやって thinking too much から乗り越えて、そうではない世界に入っていけるかっていうアドバイスをしているから、だからこれは非常に、我々にはあの参考になりますね。で言ってることは、まあ、別に今日もね、あその話聞いたことないという話は出てきません。もう皆さんがあの今まで散々あのエクハさんとかティク・ナット・ハンさんとか、ね、あるいはチョロガタとかから聞いてきた話ばかりです。だけど皆さんはそういう話を仏教の文脈の中で聞いてきたでしょ、ね。だけど今日は仏教の文脈は離れて、だけども全く中身としては同じようなことを彼女は話してます。ですから、非常にあの興味がありますね。興味があるというよりか、非常に役に立つと思います。でね、あの、まあ、今日、まあ、ちょっとこれも使おうかなと思ったのは、なかなか私の話が理解してもらえない、まあ、そうでもないんだけどね、そうでもないんだけど、まあ、一応、ポッドキャストが毎日20人ぐらい増えていて、ね、あのどんどん、メールとかたくさんもらって、まあ、あ結構理解してくれてるなっていう、手応えは感じているんだけども、あの、ね、なかなか理解してもらえないっていう面もあって、でそれがどうしてそうなのかっていうことぐらいからちょっと今日は入っていきたいと思います。で、まあ、あのね、あの 我々は、Thinking Mind、ここでは左脳の意識ですね、あのに非常に支配された世界をずっと生きてきて、でその世界以外は全く知らないで、 でその世界以外は知らないから、でそれで今ねようやく瞑想にたどり着いた、仏教にたどり着いた、ねね、それでマインドフルネスとかある、ねまあ、いろんなことをやろうとしてるんだけども、その時にやっぱり今までの要するに癖が出ちゃうわけ、癖が出ちゃう、で癖が出ちゃうために結局その全く違う世界に入ろうとしてるんだけども、今まで同じやり方をしてしまうから同じ世界にとどまってしまうっていうね、ことなんですよ。だからそのためには我々の thinking mind ね、まあ、今日のでは左脳の意識ねはどういうものなのかをまず知って、でまず知るってことが一番大事ですね。でその知った時に、それをね乗り越えていくことができるかと思います。でね、それで、まあ、まあ私もそういうことばっかり話しているからまあ、みんなにもいろいろと、通用してるんだけども、まあ、要するにね整理すると、今我々がずっと生きてきて、そして今ここに、まあね、お釈迦様とか何か長老がだとかリンポチェたちとかが何かしゃべられて何かわからないものがあるわけですよ。ね、そしてこのわからないものにどうやって近づいていくか、っていうところがまあ問題なわけじゃないですか。ね、だからそれはね、今わからないものって言ったんだけども、そのわからなさっていうのかな、そこは全く違う世界に入っていくんだっていう、ところが分かんないと、そのありとあらゆるね、つまずきがある。でこのつまずきのことを今までずっと喋ってきたんですけども、でなぜつまずくかって言ったらば、それは我々の thinking mind のせいですね。でそして我々の thinking mind、 我々の左の意識っていうものはどういうものでしたっけ。で我々の左の意識っていうのは必ず、こうすればこうなって、こうすればこうなってっていうね、っていう世界ですね。だからこの何かわからないものに対してもまず一つずつね、こうやってこうすればこうなって、こうすればこうなって、こうすればこうなってやっていくうちに、どこかね未来にそこに、ゴールがあって、そこに到達するんだっていう、ね、そういう考え方ですね。でそれは非常に我々の thinking mind にとって、我々の左の意識にとって非常に分かりやすい考え方なんですよ、ね、だからこういうふうに順番に階段を上っていって、ね、階段を上っていった果てに、何かある、ね、であるいはその何かっていうものを、まあ、いわゆる神秘体験的にね、話をするっていうのも、これも非常に分かりやすい形なんですよ、ね、なぜか神秘体験っていうのは分かりやすいじゃないですか、ね、なんかどっかの山の中でこういうことを経験しましたっていうね、なんか SF 的なことをね、おどろおどろしいことを言えば、我々の thinking mind ってそういう話で大好きじゃないですかね。それで、まあなんかそういう話に一気に惹かれていってしまう、ね。だからこれ何を言いたいかというと、その我々の thinking mind にとってわからないものは、もう二つの処理するわけね。どう処理するか。未来に何かそれを、があると想定する。それか、あるいは、神秘体験的に、まあ、そういう神秘的なストーリーとして、そこを持ってくる、ね、そうすると話としては非常に分かりやすいのね。我々の thinking mind にとっては、我々の左の意識にとってはもうそれだけなんですよ。そうすれば我々がどこで引っかかっちゃってるかも分かるじゃないですか。我々は普通2つ ので引っかかります。1つはだから今言ったように、我々のゴールを未来に設定してしまうってことね。 でそれでこうすればこうなって、こうすればこうなって、こうすればこうなって、こうすればこうなって、次にあのゴールに到達できるっていう考え方、これ非常に左脳にとってはカンファタブルな考え方ですよね。でもう一つはこの何か知らないものを一気に神秘体験として表現する、ね、あの非常に SF 的な、で そうするとそれもまた非常に分かりやすい話で、自分は全然分かんないんだけども、この先生はなんかいかにもすごい神秘体験を話すからそうなんだろうなと思って、まあそこに一気に行く、ね、だけども結局ね、この2つとも見事に Thinking Mind のトラップに落ちてるのね。わかるかな。だからその何かわからないものって何かわからないんだからってことは、自分とは全然、今まで自分が知ってる世界と全然違うんだから、その自分が今まで知ってる世界と全然違うことを、なんか自分の今知ってる範囲にあの入れ込んでいくことね、それをやるんですよ。でそのそれを入れ込み方に2つあって、今繰り返すけども、その未来に何かを設定するか、あるいは神秘体験的にストーリーを作ってしまうか、ね、もうその2つです。でその2つでもあの例えば瞑想ってことをめぐって今起こっていることの全てが説明ついちゃうじゃないですか。なぜ我々がああいうなんか階段を登っていくようなやり方に対して、あそうかなと思っちゃうのか、あるいはなぜ我々が神秘体験をペラペラ喋る人にイチコロで参っちゃうのか、簡単なことでしょ。それだけなんですよ、ね。でそうなんだけども、それだとね、見事に我々は Thinking Mind の世界を出れなくて、左脳の世界を出れなくて、あの出れないんですよ、それだと。でそれはなんていうのかな、その、それは なぜかって言ったらば、あの我々の Thinking Mind にとって、左の意識にとってはそういう理解の仕方しかできないのね。その我々にとって分かんないものっていうものに関して、でそしてそれは左脳が勝手に考えたことだから、勝手に考えたこととリアリティとを一緒にしてしまう、ね、これはもうずっと前から、去年ぐらいから言ってますけども、まあこれね、まあ、あの最近、司法っていうことがね非常に問題になってるじゃないですか、ね、でそれはとてもいいことだと思うんですよ。なんでか普通はね、我々は世の中に悪いやつがいますね、それで裁判所とか、ね、検察庁とか、ね、があって、であるいは警察とかがあって、それが捕まえて、それで裁判して、ね、悪い人をあの罰しますってね、っていうふうに思ってたわけね。だけどもどうもそうじゃない、どうも裁判所も検察庁もどうも機能していない、まあ、ある程度は機能してるけども、どうも変な方向にもなっているっていうね。で、まあ、前から言ってたが、私はちょっと親とかあのおじとかがみんな司法関係者なんでね、あの弁護士とか裁判官とか、まあ、文句検事さんとかね、だからまあ私は結構人間関係としてよく知ってんだけど、彼らのことは。でまあ今例えばネットとか非常に叩かれてますけども、枝さつきさんっていうね、あの法務大臣ですね、あの人はちょっと私の父親の結構親友の一人で、私もまあ若い時会ったことあるんだけど、だからでもう分かるんですよ、彼らがどこでつまずいたかっていうと、要するにね、彼はものすごい頭がいい人たちなのね。でものすごい頭のいい人たちっていうのは、頭がいいってどういうことか、ストーリーを作るのがうまいってことなんですよね。でそのストーリーっていうのはストーリーなんですよ、ストーリーなのね、フィクションなんですよ。でそのストーリーとフィクションっていうものと実際に起こったことっていうのは別じゃないですか、ね、だけどそこの区別がもうつかなくなってきちゃって、で結局 検事さんなら検事さんがの頭の中でものすごいシャープの頭で作り上げたストーリーをその実際に起こったことに当てはめるわけね。でそれはもうで検事さんはもうものすごいパワー持ってるし、でまあ今ね散々検事さんがどういうふうにあの取り調べるかがどんどんどんどんツイッターで出てますけども、まあ本当にそうだろうなと思ってね、もう普通の場所じゃないわけでね、で我々は完全にもうバルネラブルな状態で、それで検事さんにお前こうしただろうね、こうしただろうって勝手にストーリー作られて、はいじゃあハンコ押せって言ってみんなハンコついちゃうわけですよ。でハンコついちゃったら認めたことになるからね、で実際にはい私はこういうことをしましたっていうことにハンコついちゃってるから認めたってことになって、それでね有罪になってしまう。もう本当に分かりすぎるほど分かるわけ、ね、でじゃあそれは検事さんが横暴だとかねなんとかっていう、まあ、ある意味はそうなのかもしれないけども、検事さん自身も犠牲者なんですよ。何の犠牲者か、検事さん自身のシンキングマインドの、ね、左脳ので、そして左脳がものすごくシャープな左脳がストーリーをこしらえて、でそのストーリーとリアリティとの区別がつかなくなっちゃって、でストーリーとリアリティは当然反するから、だからその今取り調べている人はノーっていうに決まってんだけど、自分お前そんなことしただろうって言われたってしてないんだから、だけども検事さんにとってはもうストーリーの方が大事だから、もう権限でもって抑え込んで廃棄しましたっていうあの犯行をしてしまう。いやもう一応こういうことをしましたってことになっちゃってるからね、それに従ってあの裁判が始まっちゃうから、それであのとんでもないことになってるっていうのが、まあ今実際起こってることじゃないですか、ね、だからそのなんていうかな、それは私がうちの父親なんか見ててもそう思うんだけども、その非常にシャープな頭でストーリーをこしらえて、そのストーリーと現実との区別がもうつかなくなっちゃうぐらい見事に我々は自分の左脳に騙されちゃっている、そういう世界ですね。そして今ね我々はそういう左脳とかシンキングマインドではない全く違うとこねに入ろうとしているわけ、ね、でそしてそれは例えばこのジル・ボルト・テイラーさんという人は、まあ、脳梗塞によって入っていったんだけど、と、うん、いうか左脳が機能しなくなっちゃったから、はい、結果として入っちゃったんだけどね、だけどもそういうふうにして、まあ、病気で入っちゃう人もいるし、ね、修行して入る人もいるし、ね、だけど、普通はなかなか脳梗塞にみんななるわけじゃないから、ね、やっぱ左脳がずっと運転したままなんですよ。で左脳が運転したままで、そうじゃない何か別の知らないものっていうものをしたときに、この我々の左脳っていうのは当然それはなんかこうすればこうしてこうすればこうしてこうすればあの最終的にこうあの到達する何かとか、あるいはそれをなんか神秘体験的に語るとか、ね、そういう理解のこの2つの理解の仕方しかできないんですよ。だけどもこの2つの理解の仕方は当然左脳の世界だから全然出てないのね、一歩も出てないんですよ左脳の世界から。でそれをどうやって、違う世界に入っていけるのかが、もうずっとこればっかり話してきたんだけども、だからまず我々がやんなきゃいけないのは、違う世界に入っていくためには我々の左脳が陥った2つのトラップ、罠ね、これを本当にきちんと見抜かなきゃいけない。で、1つは繰り返すけども、こうすればこうなって、ね、階段を登っていけば何かあるという考え方、それともう1つはその知らないものを神秘体験的にペラペラペラ喋るということ、ね、この2つですね。だからこれは両方ともストーリーだから、あの左脳にとっては非常に分かりやすいんだけども、左脳にとっては非常に分かりやすいから、それは結局左脳の世界なんですよ。わかりますね、うんうん、あのだから一本も出てないわけ。いやじゃあだからこの左脳の世界とそうではない世界、これはもう全然違う世界であって、 だからこの世界、全く違う世界に実際に入らない限りなかなかそれは理解できない。で、実際入らないままに左脳の世界にいたままだと、どうせ今言った2つのやり方で、これを理解しようとして見事に、2つの罠に陥ってしまうっていうね、そういう話なんですよ。で、それで、いいですね。で、まあ、ここら辺がね、まあ、今私にメールをよこす人にたちが結構分かってきつつあるかなってことでね、例えばある方はね、心の世界を語るということは誰にでも話としてはできても、その場所から、ね、だからその場所にいながら語るのは誰にでもできることではないと思います。これいいですね。つまり左脳の世界にいながら何か変わった世界について左脳を使いながら話すことは誰でもできる。だけどもそうではない世界に実際に入りながらそこから話すということは誰にでみんなができるわけじゃない。で、一つ分かっていることは意識には階層があるようだということです。これいいですね。だから左脳の意識とは全く違う別の意識があるんだということね。そして伝わる伝わらないということも、互いが同じところを足場として同じ枠の中にいて初めて効果があると思います。ってことは、要するに左脳の世界にいる限りはこの全く違う世界のことを理解することはできない。で、この全く違う世界の中に入らない限り理解することはできない、ね、そしてじゃあ自分は実際左脳にいるのかいないのか、ね、そこをチェックしてほしいんだけど、もし皆さんがいまだにね、その何かっていうものは階段を上っていった先にあるとか、あるいはそれをなんか神秘体験的に捉えているとしたら、皆さんはまだ左脳の世界にズブズブにいますいますそれが証拠です。もし皆さんがそういう階段を上っていくっていうあり方と、それからSF 的な神秘体験にもし惹かれるとしたら、ね、アトラクティブされるとしたら、それは皆さんが未だに左脳の世界にいるっていうことになります。わかります、ね、じゃあなぜか、もし皆さんがそうではない世界ね、これ右脳の世界でやれると、なんかちょっとなんかそんな世界かってガクッときちゃうんだけど、まあしょうがないですよ、まあ、右脳の世界でいいですよ今日は、ね、にいたならば、まあ、これでなんかかなりまだ誤解を受けそうだけど、まあしょうがないね。まあちょっと今日はかなり話を はっきりさせるためにちょっと使っちゃうけども、そうするならば、その階段を登っていくっていう考えはもうないです。なぜか。もう、それは、階段を登っていくってことは、中村さん、今はまだダメだって話じゃないですかね、階段の下だから。で、階段を登っていった果てに何かがあるって話じゃないですか。で、それはもうないんですよ。もし、中村さんが本当にこれの意識に下がったら、ああもうこれで終わってる、ね、でっていうことね。でそしてそれはいわゆるの神秘体験でもないんですよ。まあいわゆるの神秘体験でもないっていうのかな。でそれはもう完全にもう空の世界だから、もう何もない世界だから、何もないものを何かで語ることはできないじゃないですか、ね、なんか神秘体験的なことストーリーで。だからある意味それはもう語りようがない、神秘体験としても存在できないというような世界である。だけどもそれはなんかめちゃくちゃ遠くにあるんじゃなくて、もう今ここだから、この日常のど真ん中だから、それはもう今ここにね、お茶があって畳があって皆さんがいてっていう日常のそのままだから、だからもう日常そのままっていう語り口しか起こらない、ね、だからもう一回言うと、それはこのわけね、こういう世界っていうのは、左脳がではない世界っていうのは、それはもう完全に空の世界だから言葉でもう表現できないし、 それを神秘体験的に表現することはできない。だけどもそれは同時に日常のど真ん中のど真ん中にあるから、それはもうこの日常を離れたところにはありえないっていう非常に分かりにくい話になるのね。だけども皆さんがね本当に、本物の先生たちを、見たら、それは分かると思います、ね、エクアさんにしろティロナタハンさんにしろ、彼らは絶対神秘体験を語らないです。だけどもそしてその階段を登っていくようなあり方も言わないですね。で彼らが言うのはいつも今呼吸に気がついて今プレゼントモメントに戻ってきたらそれは本当に、自分の本当の部屋に戻ることなんだ。でそしてその本当の部屋に家に戻ったらもうそこで全てが終わってるんだっていうような言い方ばかりじゃないですか、ね、そうなってきます、ね、だからその、だから皆さんが左脳の世界にずっと生きてきてでそうではない世界に今入ろうとしているときに、2つの落とし穴があって、でその2つは今、ね、説明した落とし穴ですね。だからその2つの落とし穴を何とか下げたときに、全く違う世界がそこで開かれてきます、ね。そういう世界ですね。でそしてね、はいはい、それで、まあこれ最後のまとめのところにアインシュタインとマハトマの引用してるんだけど、さっきねマハトマのは言いましたね、We must be the change we want to see in the world、ね、もし世界 に本当の変革を求めるんだったらば私ら自身が本当に変革なんなきゃいけない、ね、私自身が変わらなきゃいけない、ね、そういうことですね。でそれはまあまあ、ハトマみたいになんかああいうね、もうスーツとか脱いじゃって普通 の白い、ね、布を持って、ね、杖をついてっていうねいうような生活そのものを変えちゃうもうあるんだけど、まあ、それもちろんここではもっとそんな表面的なこと言ってるんじゃなくてもっと深いところで言ってますけどね。でそれともう一つがねアインシュタインの言葉言ってるんだけどそれがね I must be willing to give up what I'm inWhat I am in order to become what I will be、ってことはね要するに、今我々はその全く新しい世界に入っていこうとしている全く新しい、ものになろうとしている。でその時に古いこの古い今までの自分っていうものを、諦めなきゃいけないギブアップしなきゃいけない I must be willing to give up what I amin order to become what I will be、ですね。そうなっていて、今までの自分のあり方を諦めることで、全く違う世界に入っていけるですね。はい。でそれでですねね、それで今からちょっとこの人がどういうことを言ってるかをねちょっと見ていきますけども、ちょっとねまあ、この人のちょっと説明だけしますね、まあ、さっきもね言いましたけどもこの方は、37歳の時にね、ハーバードで、それがハーバードじゃないかな、まあ、とにかくハーバードで、 訓練を受けた脳科学者としていたんだけですけども、まあ、37歳の時に、まあ、そういう脳梗塞ですね、ストロークですね、ストロークと言いますよね、受けて、それで左脳をレフトヘミスフィアですねを徹底的にダメージ受けて、でそれでその、まあ、この人は脳科学者だから、その自分 の, あの左脳で血管が破裂して、でそれでだんだんだんだんと左脳が、機能しなくなっていくのを、その外側からじゃなくて自分自身の側からね自分の内側から経験して、で例えばその左脳が機能しなくなった時に我々は言葉を理解することがもうできなくなってくる、ね、だから例えば今のねこう私が喋ってるね、これまあ今日みんなに日本の人だからこう私がこうやって喋ってることを日本語として理解してるわけじゃないですか。だけどももし皆さんが日本語を理解分かんなくてたら私のこの喋りっていうのは単なる音でしょ。でそれと同じように、まあこの人が、そういう脳梗塞を受けて、それで電話をした時、まあ、それでこれやばいと思って助けを求め電話をしたんだけども、その電話の相手の、ね、声がもう理解できなくなって、ただ単に犬がワンワンワンワン言ってるような、それは当たり前で左脳が機能しなくなったらこういう人間の声から意味を取り出すっていう作業ができなくなりますから、ね、まあ、そういうふうにしてその自分の左脳が壊れていく様子を、まあ自分本人としてね脳科学者としてじゃなくて自分本人として患者として、まあ、理解して、でその、まあまあ、それでその果てに、まあ、そういう左脳が壊れて、右脳の世界、が、まあ、そこで、開かれてきたんですけど、まあまあ、それでもちろんいろんなねリハビリをしたり、まあ、何やかいして、まあ、少しずつ復帰して、それで自分が内側から経験したそういう左脳の thinking mind と右側の、ね、右脳の意識っていうもののどういう関係性を持っているのかっていうことを、まあ、ずっと何年もかけて自分自身のリハビリを通してね、まあ、まとめたっていうそういう話ですね。でそれで、まあ、これ有名なのはね有名になったのが例の TED ってありますね、 TED ですね、Ideas Worth Spreading っていう、世の中に広める価値があるアイディア、というものをね広めていこうということで、どっかカリフォルニアかどっかにあるのかな、アメリカのね、あれがあって、でそこで、まあ、超一流の人たちを呼んで、まあ、簡単な10分から20分ぐらいの非常に短いけどめちゃくちゃ濃いねプレゼンテーションをしてもらう、まあ、それは会場でやるんだけども同時にそれはもちろんビデオで撮ってでビデオの公開をしているっていうね、そういう、そういう運動ありますね。でこれこの間去年ぐらいかなそれこそ鳩山さんが裸踊りっていうことでね、行ったのも、まあ、それはもちろんそのTEDのビデオの一つで、ね、ある人なんか若者がわんさかいるところで一人が裸踊りを始めて、でそれで誰か友達がそれに加わったら一気にわってみんなが裸踊りが広がるっていうねっていうようなことを、そしてソーシャルムーブメントっていうのをこうやって起こすんだっていうようなねことをビデオをね鳩山さんが取り上げて、まあ、ちょっと話題になったんですけども、まあ、それと同じですね。で そのTEDの中でこのジルさんがジルボッテイラーさんが、18分ぐらいかなレクチャーをしています。それがTEDの、サイトでもいいんだけども YouTube で上がってますからぜひ見られたらいいと思います。まあ、私のメールにもちょっと載せますけどもねすぐに見つかると思いますの で、まあ、私 Facebook に結構載せた、1月ぐらいに載せましたけども、っていうのは ちょっとまた話が飛ぶんだけど、あの台北に行った時にね、台北で、まあ、私も、まあ、左の右の脳が使うわけないんだけども、まあ、いつも通りの、ね、thinking mind とか、mindfulness とか、ね、気づいてる意識とかね、そういう、ことで、まあ、台北の人に話していたんだけど、で、まあ、その時に、あのトレンドマイクロのね、スティーブ・チャンさんが聞いていて、で非常に興奮して、それでちょっとうちに来いって言ってね、でうちに行って、そのスティーブさんのうちに行って、とにかくお前 この動画を見ろって言って、でそれ でそのそれでこのジルさんの動画をスティーブさんのコンピューターで見たんですけども、同じじゃんって言われて、もう私も確かになんかかなり同じこと言ってるなと思ったんだけど、まあそういうちょっとねあれがあったん でそれでまあお正月頃ね、フェイスブックで、動画として紹介してましたけど、紹介しましたけども、うん、まあね、そういうだから その動画を見てもらったら、彼女が何言いたいかは全部手に取るように分かります、ね、だけども、まあ、こういう本もね、のもっと詳しく見ていくためにはいいかと思います。でそれで今ね、まあ、そういうふうに、ハーバードので訓練を受けた脳科学者としてね、もう、まあ、アメリカの最高レベルの知性を持った人としてってことは、 thinking too much の人としてね、でそれで自分がストローク、ね、脳梗塞を通して左脳を失って、ね、あの血管が破裂しちゃって、ね、でそれで左脳の機能がなくなっていった時に、あの右脳の世界が開かれてきて、でそれをまあまあもちろんそれだけだったら、あの半身不随ですからね、もちろんそれじゃ生きていけないですから、でその後何年もかけてリハビリをして、でようやく、社会復帰して、だからもちろん左脳ももちろん戻ってきて、ね、だから左脳戻ってきたらこうやって本に書けるんだけども、だから彼女としては、その非常に優秀な左脳を持っていて、でそれをストロークによって、脳梗塞によって一気に失って、で全く違う世界に入っていって、でその後リハビリを何年間もやって、また左脳を回復することができて、だその時に、左脳と右脳の意識の明らかな違いっていうものを自分自身として、ね、もう理論じゃなくて、自分自身の経験として、知っている。でそしてそれを、知った上で、それが一体現代を生きる人間にとっては何を意味するのかっていうことを、もう一回ね一生懸命に、あの、追求した、ね、そういう本ですね。でそして彼女は、あのまあこれはねほぼね、もうエクハさんとかティム・ラタハンさんとかいう人たちと全く文脈は一緒です。あので彼女自身も thinking mind って言葉を使ってるし、でそれで、あの、まあ、ちょっと今丁寧に読んでいくけども、あのだからいいですか、彼女としては抜群に優秀な左脳を持っていた、で、まあ、そしてそれを失った、でそしてそれがまた蘇ってきた、ね、っていう経験をしている。そして失った時に全く違う世界に実際に入っていった。そして今はこの2つがまだ戻ってきたわけね。でその2つが戻ってきた時に、じゃあそれが何を意味するのか、でそしてそれが人々の苦しみだとか、それから苦しみからの解放だとかっていうものとどう関係しているのか、ね、っていうことを徹底的に問題にしているわけね。でそれでその時にね、あのもう全く文脈はエッカーさんと同じなんですよ。で結局この thinking too much が、暴走してしまうことによって我々のその苦しみを生んでいる。だけども我々はそこに、そこでスイッチをオフにすることができる。でオンディマンドって言葉を使ってるんだね。オンディマンド。 オンディマンド、 NHK オンディマンドとかあるじゃないですかあの NHK オンディマンドっていうのは、普通 NHK っていうのは、まあ、あのテレビスイッチつけたらもう向こうが勝手にわーって流してるじゃないですか、ね、だけども NHK オンディマンドだと自分がね見たい番組を選んで見る、スイッチオンスイッチオフはこっちの自由なんですよっていうことですね、 NHK のオンディマンドってね、でそれと全く同じことで、結局オンとオフを、自分で選べる。皆さん選べないでしょあのこの間メール紹介したけども、その人もうあのいや私はまだスイッチオフ、オンとオフがうまくできます。当たり前じゃないですかそれができたらもう本当にあのすごいことになっちゃってますよ。まあ、だから我々はもうオンとオフができないままにオン状態でわーって流されちゃっている。でそれどころ流されているってことすらも分かんない。でまあ少なくともね、この今日この部屋にいる人、ポッドキャストを聞いている人はオフっていうことは多分可能なんだろうな、ね、お釈迦様が言う以上ね、誰々長老が言う以上ね、誰々林保寺が言う以上と思っているじゃないですか、少なくとも。でそれで何とかしてオンとオフを自由にしたいと思って、まあ、いろいろやってると思いますけども、でも普通の人はもうオンとオフなんて概念すらなくて、もう流されっぱなし で自分が流されているってことにも気づかずに流されているのが実情じゃないですか、ね。でそうなんだけども今ねこの人左脳を抜群の左脳を持っていて、それを一旦失って、そしてもう一回、リハビリを経て蘇ってきた。でその時に彼女はもうこのオンとオフを自由にできる、のね。でそしてこの2つの世界の違いがはっきり見える。なぜかってこれを完全に一旦なくして、それからだんだんだんだんと蘇ってきたから、それはちょうど後にも書いてあるんだけども、これは全くあの赤ん坊がね、何も分かんない赤ん坊がだんだんだんだんと世界を認識する、これはまあ子どもの0歳児や1歳児がやるような作業なんだけども、それをその脳梗塞した人は30いくつになって40いくつになってまたゼロからやるようなもんだってね。そろそろその通りでしょ。だって左の一旦失って、それからそれをまたあの蘇ってくるわけだから、だからさっきも言ったように私が今こうやって日本語で喋っていて、これは単なる音じゃないですか。だけど皆さんそれをそこにちゃんと意味を見出している。だけども左脳を一旦失ってしまった人間にとってはこれは単なる音ですよね。意味をなさないですよ。でそれがだんだんと意味をなすようになってくる、ね、そういう作業をまあ普通は0歳児1歳児でやるんだけども、脳梗塞の人は脳梗塞の後にもう一回やる、そういう話になってきますね。だから非常に彼女はそこの2つの世界が非常にきれいに見えている。でそういうふうにきれいに見えた人 が現代の苦しみを見たときに何が見えるか、ね。でまあ、あの彼女はもちろんアメリカっていう社会のど真ん中にいる人だから、もうそのアメリカのね、アメリカ人たちの苦しみがきれいに見えるわけじゃないですか。でそしてそれはもちろん自分自身の苦しみでもあるんだけども、でその苦しみの、どういうふうにできているのか、ね、それがどういうふうに働いているのか、そしてそれはどういうふうに乗り越えていくことができるのか、ね、それが、きれいに見えて、でそれで彼女が言うには、我々は、何て言ったんだっけ、チョイスすることができるって言ってるのね。選ぶことができる。どう選ぶのか。オンとオフを自分で、スイッチを入れる、スイッチをオフにする。これすごいでしょう、ね。だから、もしね、あのこれはもうここになると全くもうエクアさんやアイテクナさんと同じなんだけども、要するにもう例えば我々が誰かにひどいことを言われて、普段だったらばそのまま怒りがわーって湧いてくるような状況にあって、で今までだったらそのまま怒りに流されて、 行動をして、でさらにひどいことになっている、なっていく、そういう状況において我々は選択をする余地があって、でそういうふうに流されないっていうチョイスができて、でそういう話なんですよ。だから状況としては同じなんだけども、こういうふうに反応するのか、今まで通りに反応するのか、そうではなくて今までと全く正反対の方に反応するのか、ね、だけども今まではその選択の余地がなかったわけね。もう何かが起こったらば、その起こったままに怒りに任せて一気に流れていった。だけども今はそういう状況の中でも、怒りに任され怒りのままに流されるんではないことをチョイスすることができる、選択することができる、ね、それが可能なんだっていうことを彼女は言っているわけ で、まあ、もちろん、それで彼女が、まあ今ねこの世界で、特にウェスタンシビライゼーションですよね、西洋の、国ですよ、アメリカのど真ん中ですよ、ね、がそういう、左脳を徹底的に発達させていく、そういう文明じゃないですか、シビライゼーションじゃないですか。そしてまさにそのためにみんなが苦しくて苦しくて苦しくて、だけどもそれを本当の意味で乗り越える方法を知らないから、ある人は、まあ、これは私も散々言ってきたけども、ドラッグですね、合法的なドラッグ、あるいは場合によってはイリーガルなドラッグに走る、あるいはまあもうちょっと あれだったらアルコールに走ってしまう、ね、あるいはいろんなリレーションシップに走ってしまう、ね、もう苦しくて苦しくてしょうがないから。だけどもその苦しくて苦しくてしょうがないのをドラッグでも、アルコールでもない全然別のやり方で乗り越えることはできるんだっていうね、そういう、考え方ですね。でそれはまさにOn Your Power、ね、あなた自身のね力によってです。それはできるんだっていうことですね。でそれができた、なんていうかな、そういうふうな全く違う生き方ができるんだっていうことが、分かった後で、あとはどうすればいいかという話になるじゃないですか、ね、そしてそのどうすればいいかっていうところ、具体的な方法がまあ、いろいろ書いているんだけども、これ全く皆さん散々勉強してきたばかりですよ。皆さんが散々いろんな長老方から聞いてきた話、いろんなリンポチェたちから、あるいはエッカーさんから、あるいはティクナタハンさんから聞いてきた話、ね、コンパッションということもそうだし、プレゼントモメントということもそうだし、ね、それから自分の心を見つめるということもそうだし、それから全てがつながっているんだということとか、ね、もう本当に皆さんが散々いろんな先生方から聞いてきた方法を使えば、我々はその左脳の thinking too much が暴走するのを止めて、我々は全く違う世界に入っていける、そういう選択をすることができる。でその選択のためにこうこうこういうことを具体的にやらなきゃいけない、でそうこうこうこういうことはまさに皆さんが今まで散々いろいろ勉強してきたことですね。これは当たり前で、これは人間の精神のあり方なんだから、それは当然プレゼントモメントね、現在っていうものと深く深くつながっているのが当たり前 で、そしてそこにあるのはコンパッションというものであるっていうね。これも非常に面白いです。で彼女はもちろん仏教のコンパッションって言ってるわけじゃなくて、コンパッションっていう普通の英語として普通のコンパッションを使ってるんだけども、だけどまさにこれは仏教のコンパッション以外何もんでもなくて、ね、慈悲以外何もんでもない。だからつまり彼女が繰り返すけども、仏教を勉強したわけでも仏教の修行をしたわけでもなくて、ただ病気になっただけなんですよ、ね、脳梗塞を起こして左脳がストップしちゃっただけなんですよ、 ね、あの仏教の素養なんて多分ほとんどなかったと思いますけどね、まあ、多分今はねいろんな仏教の先生方スピーチの先生方に囲まれてると思うけどね、あのだからまあちょっと用語がねちょっとそれに似てる用語を使ってるんで多分、まあ、彼女も当然エクアさんとか読んでるだろうし、ね、我々がよく知ってくれたハンさんも当然読んでるだろうし、だから、まあ、だから 本を書くにあたって、現代の世界であの尊敬されているそういう先生たちの本を読んだ上で、まあ、用語も多少似た用語を使ってますけどね、だけども彼女としては別にその仏教を修行した果てにそうなったわけじゃなくて、ただ単に、脳梗塞の果てにそういう世界が見えてきて、でそういう世界が見えてきてそういう世界に入ったならば実際問題として、でそこはどういう世界かっていうとプレゼントモメントの世界であること、そしてそこはコンパッションの世界であること、ね、そしてそこは全てのものとつながっている世界であること、それを本当に彼女は感じたわけ、ね、だからそれだから逆に言うとプレゼントモメントということに気をつければ、だからコンパッションというものに気をつければ、そして全てのものとつながっているということと気をつければ我々はその世界へ入っていけるという、逆に言えばそうなりますね。要するにその今我々が全く違う世界に入ろうとしていて、この全く違う世界がどういう世界かが分からなかったら分からないじゃないですか。だけども大体その世界はどうもプレゼントモメントと関係ある、コンパッションと関係ある、全てのものとつながっているというのと関係ある、でそしてそれは、自分の中の心の動きをきちんと見るということと関係ある、ね、これも散々皆さんやってきたことじゃないですか、勉強してきたことじゃないですか、ね、だから仏教の文脈を離れて一切関係ない形でその世界に入っていった人が全く同じことを言ってるので当たり前で、それなぜかというと入っている世界が同じだから、ね、だからあの我々は非常に参考になる、 なぜかと言ったらば、もし本当にそう実物として入っているんじゃなかったらやっぱりそういうので全部抽象的なティーチングになっちゃって、結局またなんかあのコンセプトが集まったものに過ぎなくなっちゃうからですね。はいはい、であのでそしてねその世界が、コンパッションの世界であるっていうことで、これはもう、皆さんが散々、苦労しながらね分かってきつつあることだと思います、ね、あのどなたかも書いていたけども、ね、あのコンパッションっていうとこさえ抑えれば我々は絶対に、ミスをしない、しくじることはない、でコンパッションっていうものから手がかりとしてそこの世界に入っていけるですね、はい、それでね、じゃあねあの、ね、それでどういうふうにあのこの人は、いいですね、流れとしてはいいですね、あのもう一回繰り返しますけども、仏教とは一切関係ないところでただ脳梗塞に襲われることで左脳を失って機能しなくなって果てに全く違う世界に入っていって、そしてリハビリを通して左脳がもう一回復活してきて、でその時に左脳と右脳の違う世界が両方分かって、でそしてそれと、現代の日本、現代人が陥っている苦しみとか非常に深くつながっているということが見えて、そしてそれで、それがまさにそこが苦しみの本質だから、だから苦しみの解放からの本質もそこにある、そこで、その、苦しみから解放されるためにスイッチをオフにすることが可能である、そしてそのスイッチをオフにするために、こういう ポイントに気をつけていったらいいですよっていう話なんだけども、このこういうポイントに気をつけていっていいですよっていうのがまさに我々が今まで散々勉強してきたことと全く一緒なんで、ああまあ同じことだなという話ですね。はい。でそれで、で彼女まあでってことはね、どういうことかっていうと、まあこれで本当に何ていうかな、非常にリアルな人で、でまあで今の自分の状況をまあこういうふうに書いているわけね。でつまりね、つまりそのこの全く違う世界にとてつもない深い安らぎっていうものがあって、そしてこのとてつもなく深い安らぎっていうのはもうすぐそこにあるってことね。すぐそこに、もうすぐそこに触ればある、ね、たったこれだけのことで触れられる、ね、だけども普通は、そうじゃないじゃないですか。たった手を伸ばしたら触れられるとは全然みんな思ってなくて、ね、まあ階段を登っていった果てにとか、あるいはなんかすごい神秘体験をした人にのみとかね、そういう話じゃないですか。だけども私らがこうじゃなくて、ほんのちょっと体をこっちに向けて手を伸ばしたらもうそこにある、ね、ということなんだ。それを何とかして伝えたい。なぜかって言ったら、たったこう伸ばすだけだから、これコツさえ分かったらみんなできるじゃないですか、ね、ここからこれからこの先何かね、ものすごい高い山を登っていかなきゃいけないなんて話じゃなくてね、吉川さんがちょっと体をひねってこう伸ばしただけですぐそこにある、そういう話だから。だからその体をどうひねってどう手を伸ばすのかっていう、そこの微妙なとこですね。ですか。でだけどもじゃあそうなるとね、じゃあそれはその人はもう四六時中なんかもうすごい放悦に浸っているのかっていうと、そうではなくて、これはね、どうせこの世界っていうのはいろんな、苦しみとか、ね、なんかが、あるに決まっている。だけどももしね、だから 何もずっとわーっと一日中なんか放悦に浸ってるっていうんじゃなくて、まあ、一人の、現代人としていろんな不愉快なことだとかね、忙しいこととかを扱っていかなきゃいけない、ね、だけども、だけどもこの不愉快なこととか嫌なこととかを扱っているそのど真ん中において、すぐに我々はちょっと体をひねってちょっと手を伸ばしてすぐにこれに触れられることができる、そういう話なんだってことね。これ本当その通りでしょう。いいですね。で、だけど、ほとんどのね人間にとってはそうじゃないじゃないですか、だから我々はこの全く違う世界と今のこの惨めな thinking too much の、我々との間にはとてつもない、距離があって、とてもとてもそんなね、ちょっと体をひねってこう伸ばしただけで触れられるっていうようなね、ふうには捉えてないじゃないですか。ね。だけど、我々がこの体のひねり方と手の伸ばし方をマスターすれば、今この場所で触ることができる。そういう話だっていうことね。で、だけども普通はそうじゃないから、もうあまりにもその、希望のなさとか怒りだとか惨めさとかがもう周りで押し寄せちゃっているから、そういうなんか安らぎとかね、ピースフルハートとかっていうものは foreign and unsafe って書いたんだけども、もうなんか外国の話、遠い遠い 世界の話、で、そういう世界にうっかり入ったら非常に危険だっていうね、そういう話に思っている。それはその通りでしょうね。左脳だけで生きている人間にとっては、そんな安らぎの世界なんていうのはもう夢か幻か、あるいはこれもみんな、誰か言ってたやつですよね。お互いにバンバンね戦い合ってる戦場に、なんか何も武器を持たないで入っていくようなもんで、たちまちボコスコやられてしまうっていうね、そういうことを慈悲っていうものに対して普通感じるわけですよ。これ前も言ったと思いますけども、例えばコンパッションとかね、慈悲っていうものについて私なんかが喋るとね、まあ、皆さんも散々いろいろ聞いてきてるからそうじゃないだろうけども、まあ、こういう文脈じゃなくて全く仏教なんか勉強してないね一般の聴衆を相手にコンパッションなんて話すと、彼らは非常にねアンセーフって思うね、安全じゃない、つまりお互いにバンバン戦ってるところに全く鎧もつけずに入っていくようなもんで、だからいきなりボコスコやられてしまうっていう、そういうイメージですね。でそれで、そうなんだけども、この人はそういう八つだぎとかなんとかっていうものがすぐそこにあるってことを当然分かっている。でそれは普段はいつだってあるんだけども、普段はいつも見えないでいる、ね、でそれで、まあ、これも全く一緒なんだけども、普段の我々の心っていうのはいつも、未来とか過去へ行っちゃってるから、ここに触れるためにはこれはどこで触れられるかっていうとプレゼントモメントでのみだっていう、まあ、これはもう散々やってきたことだからもういいですけども、このプレゼントモメントっていうところに、で現在っていうところにいたならば我々はすぐにこれに触れることができる。でそれで、でこのここに触れて、これも何回も何回も触れて、でこれを深く深く触れれば触れるほど我々は、もうなんていうかな、これがどこにあるかが分かるからね、だから、簡単にまた入っていける。だけどももちろんね、当然 thinking too much の我々にとってはなかなか分かんなくて、でそれはなぜかって言ったらば、もう我々は常にね、子供の頃から左脳を使ってとにかく何かをしなきゃいけないっていうふうに、訓練を受けていて、でそれに対してこの世界っていうのはする世界じゃなくてただある世界ですね。これもよく、これはよく英語の人使うけども、doing ではなくて being だっていうね。doing で何かをするんではなくて、ただ being。ただ、そうであること。そういう世界ですね。だから、まあこれはもう散々一本案で話し合ってきたじゃないですか。で、我々がまさに子供の時から、家庭や学校や仕事場で、徹底的に訓練を受けたことが今邪魔している。じゃあどういう訓練を我々受けたか、つまりお前はダメな人間で、ダメな人間を乗り越えるためにはこういうことをしなきゃいけない、 doing しなきゃいけない、ね、っていうふうに我々はまさに育ったから、この doing ではなくて being の世界に、入っていくことがなかなか非常に難しいですね。 で、でそして、だけどもそれはね、まあこの人は科学者だから非常に面白い表現を使っているんだけども、もし我々がこの、全く違う世界に触れた時に、それも瞬間瞬間ね、一瞬一瞬ずっと触れ続けることができた時に、我々は、非常にその、あるエネルギーがね、が我々 の、 あの体を流れる。これはもう、瞑想している人なら、ね、座禅している人なら分かるじゃないですか、ね、我々が本当に、息を見ることでここにいた時に皆さんの体の中に 何か流れるでしょう。いいですね。それをまあ気候の人だったらチーエナジーって言うし、ヨガの人だったらプラーナって言うし、ね、まあ、どんな言い方したっていいんだけども、何かが、流れる、ね、で その何かが流れることを使って、この世界へオンディマンドで、つまり、この世界に行くぞと思ったらはもう行くぞっていうチョイスだけでこの世界へ行けるようになる、ね、そういうやり方ですね。いいですか。だからこれはまあ、いいんですけども、そしてね、でその後 で、で この後これからね、いよいよ彼女がいろいろなヒントを出してくれるわけね。つまりどうやったらこの世界へ、このちょっと体をひねって手を伸ばして触れるか、ね、で それにはちょっといろいろな、コツがあるってことですね。でそのコツで言われていることがまさにこれ、あ、もうこれはもう本当にもう笑っちゃうぐらいに皆さんが今まで散々聞いてきたことばかりです。さっきも言ったようにプレゼントメモだとかコンパッションだとかね、そういうことばっかりですから、まあ、でも何度も言うように仏教の文脈とは関係ないところで全く同じことを言ってるから面白いんですよ、ね、だからそれは要するに慈悲っていうのは仏教の概念ではなくて実際に人間の心に存在するものなんだ。でそれをお釈迦様が発見しただけなんだ。だからそれは仏教の先輩特許じゃないし、ただ仏教はそういうそれを慈悲の発見の仕方で非常に上手にね、非常にうまく慈悲にどうやって触れるかの、まあ、メソッドを非常に細かく作ったっていう面では仏教が優れてるっていう面はあるけども、だけどそういうことを通して触れるコンパッションそのものね、それは仏教とは一切関係ないですよ。それはもう人間の心にもともとあるものだから、ね、だから仏教とは一切関係ない、こういう脳科学者の人が触れるということは当然あってありますね。はい、でちょっといくつか見ていきましょうね、っていうのはね、ちょっと待ってあれだけど、皆さんも、まあ、ここでね彼女をいくつか挙げていくって、まあ、今日は全部できないと思うけども、皆さん、ね、先生方から仏教の教えっていうのはいつもなんか数で教わるじゃないですか。でこの間は八大人格って8つのものね勉強したでしょ。で例えば七角じゃ7じゃないですかね、あるいは誤解だったらば5つじゃないですか、ね、という、まあ、そういうふうにいつも数でプラス何かってなるじゃないですか、ね、6だったら6パラミスだとかね。で、まあ、それはまあもちろん何て言うかな、覚えやすくするために、ああ8つの大人格なんだなとかね、7つの悟りのあれなんだなとかね、6つの、パラミのことなんだなとかね、5つの座禅を邪魔するものなんだなとかね、なるじゃないですか。だけど今ね、私は思うのに、そのなぜ一つじゃなくていきなり八つを言うのかっていうと、そうすることによって非常にうまくバランスが取れるのね。だから八つでこの間ね、生欲、知足、弱情、精進、ね、不毛念、禅情、知恵で不可論ってなったでしょ。でそれでまあ5番目の不毛念っていうところが、 2011年の我々には非常にきれいに見えてきたことによって、8つが非常に立体的に見えるって話を先週やりましたけども、だけども例えばね、3番目と4番目、弱情っていうことと精進っていうことね、これ両方とも必要なんですよ。それなぜかって言ったらば、もしね弱情だけだと、なんていうのかな、ああなんか静かだなっていうね話になっちゃって、 なんかね下手すりゃわあもう静かでいいわっていう話になって、ちょっと一気になんか怠けるって方向に下手すりゃ行くわけね。でそれを生かさないために弱情の後に精進で持ってくるわけですよ、ね、精進努力ってことですよ、ね、だから弱情を楽しむっていうことが3番目にあったんだけども、4番目に精進を持ってくる。でそれで弱情と精進っていうことによってうまくバランスが取れる。で全体としてまあ8つのねもので、でその 1,2,3,4 が準備で、5番目にいよいよ、修行のキーポイントとしてのマインドフルネスがあって、そうすることで禅定に入っていって、で知恵が生まれて、だけどもその知恵は絶対にコンセプトじゃないから不可論ね、可論をすることじゃないっていう、まあそういうふうにして発禅人格の全体構造になってるんだけど、ね、だからそういうふうに物事っていうのは8つぐらいによって8つを抑えることによって非常にバランスが取れる、そういう話ですね。そういうふうにして仏教のそういう8つとか7つとか6つとか出てくるものを理解してください。そのバランスを取るためね、いいですね。でそれで、まあ、ここはねそんな仏教じゃないんで綺麗に、はい、いくつってはなってないんだけども、いくつかの、ね、ことを言っています。でそして最初のところが非常にこれ面白くて、いいですか。で ここでは言ってるのは、彼女がどうやってこの体をひねって手を伸ばしてこの全く違う世界に触れるのかっていう話で、その全く違う世界をオンディマンドで自分がそう触れようと思ったら いつでも、ね、どんな時でも、職場でも、ね、家庭でも、嫌なことがあった時でも、その時でもオンディマンドで見ることができる、あオンディマンドで触ることができる、ね、そのためには、何かコツをつかんでなきゃいけない。そのコツとしては何かっていうと、まあ、これもねちょっといくつか挙げてるんだけども、今日全部できないけども、最初はね、The first thing I do to experience my inner peace is to remember that I am part of a greater structure, an eternal flow of energy and a molecule from which I cannot be separated. まあそういうことね。つまり、ここで 何を言ってるのかって言ったらば、そのこのねこの安らぎの世界、全く違う世界を深く経験するために、私は次のことをいつも思っていなきゃいけない。でどういうことかっていうと、自分はその分断されたバラバラになった存在ではなくて、ある何かの部分なんだっていうことね。 Part of greater structure で、まあこの何かの部分であるっていう感覚があるかないかなんですよ。これがなかったらば、皆さんの人生って恐ろしく危なっかしいものになるじゃないですか、ね、そんなどんなに生きがってみたところで、こんな我々がどんなに筋肉トレーニングしてねようやったって、そんなねえ、まあ、トレーニングすれば、ね、プロレスラーになって、それはものすごい強い人間になるかもしれないし、ね、だけどもそんなもん大したことないじゃないですか、ね、だけどもその自分は何かの、一部なんだっていう感覚を持った時に、我々は非常に深い安らぎの世界に入っていける。ってことを最初にね、この人は、持ってくるのね。The first thing って言って、だから これから先は一つだけじゃなくていくつかのポイントで、それが慈悲とかなんかいろいろ出てくるんだけども、だけども彼女が最初に言ったのがここなんですよ。で、これ非常に面白い、とこで、だからね、私がこの3年間何を言い続けてきたかって言ったらば、マインドフルでいる意識ってことを何かっていうことをずっとみんなで考えてきたじゃないですか。でなぜ、ね、私がそこまであそこまでこだわったかっていうと、普通ね、何かに気づくって言った時に、その何かに気づくその作業がいまだにみんなバラバラの存在としての中村さんが一生懸命頑張って何かに気づくぞって話になっちゃってるじゃないですか。みんなそうじゃないですかね。バラバラの存在である寺川さんが何かのテクニックを使って、よしもう絶対に呼吸を見続けるぞってね、自分の体の感覚を見続けるぞ、感受をね、ベダナを見続けるぞ、もっと細かく見るぞっていう話になっちゃって、非常になんか無理があるんですよ。で、私がずっと言い続けてきたのは、皆さんがマインドフルにいた時、マインドフルはこれもまたなんか非常に月並みになっちゃうんだけど、これ要するに左の意識じゃない、右の意識なんて言ったら、これもまたなんか実になんか話になっちゃうんだけど、要するに皆さんがマインドフルでいた時、それは皆さんのシンキングマインドが、左の意識が何かに気づいているってことではないんだってことを私は100万回言ってきたんですよ。で、それ皆さんの左の意識が頑張って絶対にも呼吸から心をそらさないぞとかね、ベダナを細かく見るぞとか、体の感覚一つ一つ見ていくぞとかね、いうなんか非常に無理な努力、ね、で全てのここにラベリングを貼って絶対に、気づいていくぞとかね、気づき続けるぞとかいう話ではないんですよ。それをやったらどうなりました？疲れ果てたじゃないですか。なぜ疲れ果てたんですか？それが要するに左脳の延長だからなんですよ、ね、でそうではなくて、我々が気づくっていうのはそういう thinking mind の世界で起こることではなくて、我々が一体どこで気づくかっていうと、この世界でしか気づけないのね。でそしてその気づくっていうことがブリッジで、気づくことによってこの世界に入れるし、でその世界に入ってのみ我々は気づけるっていう話なのね。で ここが、私が3年間やってきたことの全てなんだけど、でこれが、テラバダだけでも禅だけでもはっきりしなかったんですよ。でテラバダの人はもう気づくっていうことを一生懸命やるんだけども、その気づどこで気づくかっていうことについてはないですね。で禅の人はまあこの世界のことを言ってるんだけども、じゃあどうやって気づくか、マインドフルってことがはっきりしなかったから分かんない。だけどもテラバダと禅を両方抑えちゃえば、マインドフルっていうことを通してのみ我々は、もう一つの世界に入っていくことができて、もう一つの世界でのみ我々は気づき続けることができるんだ。そしてもう一つの世界では我々はもう そこは左脳の意識の世界じゃないから、左脳の意識だとぶっつんぶっつんと全部切られちゃうけどね、そこの世界では我々は、単なる一部に過ぎないんだっていうことが、見えてくる。でそうした時にそこには本当の安らぎもあるし、本当の安全もありますね。でもさっきも言ったけど、そういうコンパッションとかね、何かを話すと、仏教を勉強してないアメリカ人とか台湾人とかインド人は非常にこれ危ないぞっていうふうに反応するんですよ。つまりもうお互いにもう戦い合ってる世界に丸腰で入っていくようなもんで、いきなりボコスコやられるっていう。でもそうじゃないんだ。コンパッションの世界っていうのはもう皆さん分かるように最も安全な世界じゃないですか。なぜか、まあ、この世界はもう完全に安全だから。いやなぜ安全じゃないのか、それは我々がプッツンプッツンと切られた存在だからじゃないですか、ね。 でそして、まあ、ここで非常に面白いこと言ってるんだけども、My left mind thinks of me as a fragile individual capable of losing my life。 これ池田さんっぽいですね、池田さん、ね、つまり我々の左脳の意識っていうものは、この私っていうものが非常にフラジャイル、フラジャイルって分かりますね、あの宅急便であの壊れ物ですね、フラジャイルってあの飛行機の荷物の時フラジャイルってペタンと貼られますけどね、あの壊れ物だと非常に壊れやすい存在 でそして我々は命を失ってしまう、やがては病気になって死んでいく、そういう存在であると我々はもし左脳の意識だけだとそうなっちゃうじゃないですか、ね、非常に壊れやすいわけですよ、ね、あのだけども、そうじゃない、もし我々がここに触れているならば、何か我々が命を失うということはありえない。なぜかといったら我々はこの世界ではそういう存在ではないから。でそこが本当に分かったならば、もう安全だってことね。じゃあそしてじゃあね、この、ここでこういう世界に入っていくためには、まあ、そういうふうに全てのものがつながっている世界だ、自分はそういう世界の一部なんだってことを常に思っていくこと、そしてそこはプレゼントモメントだから、ね、現在の世界だから過去にも行かず未来にも行かず、そのためにどうしたらいいかっていうと、ここでも非常にこれも全く笑っちゃうほど同じなんだけど、We must consciously slow down our minds、ね、意識的に我々の心をスローダウンしなきゃいけない、ね、でも散々我々はやってるじゃないですか、ね、そしてそのためには、急ぐことをやめる、ね、あのだけども我々の左の意識っていうのは、常にね、急いで急いで急いで急いで急いでいるけども、そういうことを一切やめて、まあスローダウンすることね。そしてもう一つ最後に、ね、もう時間だからやめますけども、でそのね、これも皆さんに散々やるけどもはやってるけども、我々はThinking mindが働いたときに、それは必ずストーリーを作るってことね。でそれでループっていう言葉を使ってるんだけど、ここではあの思考の展開ですね、思考がわわわわわわわわわってつながって、一つのストーリーを作っちゃうでしょ。そしてそのストーリーの中にズブズブに入っていっちゃうでしょ、ね、でその思考がそういうループを作っている様子をきちんと見ること、もうこれはビパッサナ以外何もんでもないんだけどもっていうことによって、我々はその思考が、thinking が、左の意識が、 thinking mind が、ストーリーを作っている様子を見ることによって、もうそのストーリーには入っていかない。そうすることによって我々は、全く違う世界に入っていけるっていう話ですね。だからまあ今日の話はね、もう散々全く新しい話はないって最初から言ったように、皆さんおなじみの話なんだけども、それをちょっとね、全然仏教とは関係ない文脈で言った、あの探求した人がいるのでね、あの絶対に参考になると思ったんで今日は取り上げてみました。はい、じゃあちょっともう終わりにします。